タッシー田代と
プチ子丸山真紀子と
小葉明則でお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー、ね、お子様方と一緒にですね今日はまるで託児所のような
カオスになってますね。
放送でございまして、ゴンゴンゴンゴン音がしておりますが、ラジオを聴きの方は気にせずね、楽しんでいただければと思います。大丈夫ですよ、全然大丈夫、もう自由にやっていただいてね、もうその辺の壊さなければ大丈夫です
自由すぎる、
全然大丈夫ですからね、というわけでございまして、
はい、
もう時刻はそろそろ5時40分になろうとしているというところでございますが、なんと小葉さんは今夜四ツ谷でライブがあるので、
エアリムジンでね、
もうこのコーナーが終わったらフラワーラジオの前に今リムジンが、エアリムジンが止まってますので、それに乗り込んでいただいて、アクセル全開という名の全力疾走で歩道を走っていただ
く全速力で
本当すいませんね、お構いもしないでね、
とんでもないです、ありがとうございます。
もう少しもう小葉さんとはゆっくりお話ししたかったなと思いますけど、また別の機会にね、
わかりました、
ぜひぜひよろしくお願いします
。
エロビーとエロエイドね、
はい、
コラ
ボ、どういう
お子さん咳込んじゃいましたお子さんが咳込んじゃいました、すいませんすいませんすいません、というわけでございまして、周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。ね、5時40分過ぎまして、いつもねここはね、
はい、
T7 というコーナーをお届けします。
おー、7
T7
T7
7が7つ出てくるわけですよ。タッシー田代の徹底的にテレビテーマ
本当だ
というですね、通称 T7 と呼ばれているコーナーがありまして、2008年から続いています。もう4、5年やってます。
へ、
毎週必ずアニソンだとか特撮の曲をだいたい80年代以前のやつやってるんですね。だからガンダムが今のところ一番新しい、
はい、
うん、ガンダム以前を全てやる。ガンダム以降はまあ何もやってない。
小葉さんエイジだと微妙に絡んでるような、絡んでないような。
そうそうそうそう、ね、っていうところをやってるんですけども、
は
い、この時間は曜日別コーナーお届けしております。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしていて、金曜日はこの T7 をお届けしている。タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7 をお楽しみいただきます、ね、大丈夫かな、せっこんじゃってね、寝起きだしね、
お茶全部飲んじゃったから。
あ、そうですか、あ、お水とかありますからね、
あの
自由に飲んでいただいてね、はいはい、本当にね、よろしくお願いします1月ですからちょっと華々しくいこうということで、はい、今月はずっとウルトラマンシリーズやってるんですよ。
華々しいですね。
ウルトラマンシリーズがついに来たかと思うリスナーさんの間でも、じゃあもう次何手つけるんだっていうぐらいもう 4,5 年やってきてですね、ずっとウルトラシリーズはウルトラマンとウルトラセブンとかやったんですけど、まだその昭和ウルトラマンの中核は攻めてなかったんですね。いつやるんだろう、去年の1月は仮面ライダーシリーズやった。
おお、それもまたなんか大好物な、すごいっぱいそうですよね。
そうなんですよ。でマニアックな、誰も知らない、俺見たことない、ダルタニアスとか知ってますか。
ダルタニアス分かんないです。
全然。
大剣豪とか知ってますか。
え、仮面ライダーです。
いや、ロボットです、ロボットアニメ。
大剣豪
聞いたことある。
ガンダムの前です。
なんだろう、
コンバトラー V は知ってる。
知ってます、知って
ます。
やっぱ、ね、この差ですよこのだから大剣豪の時なんか誰も知らない、俺さえ知らないでその主題歌を聞いてですね、当時はその絵と一緒に主題歌を見てるから子供たちはそれにもう従ってワクワクするわけなんですけど、うんうんうん、じゃあ今のこの時代に70年代とかに作られた音楽を今音楽として聞いてみた場合、うん、さあどういう考察検証が生まれるのだろうかといったのがこのコーナーの趣旨でございます。
これは興味深いです ね、
今日はこの、本当に、ね、いいんですよ、全然この託児所っぽくね、その中でお届けしてる感じでね、
はい、
やりました。今ゲーム成功した。
お絵描き、
イモムシの、
はい、
イモムシ、
イモムシので自分で録音ができるんですよ。
やったじゃない
ですか。入ったキャラに、でみんなの声入っちゃったよってあの苦情。
あ、今入った。あ、すいません。あ、俺の声が入っちゃった。
むしろ
あ
の、
許さないで。すいません。
怒ってます。
申し訳ありません。
あなたに苦情みたいなね、ラジオ側としては
。ではですね、このコーナー行ってみようと思いますけれども、今日はウルトラマンエース。
はい。
はい。
ご存知ですか。
名前だけ。
名前知ってる。マルさん名前知ってる。小葉さんは、
そうですね、いや見たことあの、ね、 こうエースの顔は知ってます。
エースの顔は知ってる、はいはいはい、はい、
なんですかね、ウルトラマンの中で一番イケメンやんと思ってます。
あそうですよね、
かっこいいですよね。
そうそうそうそう、イケメンなんですよね。
イケメンない、うん、あ、ウルトラマン、
ウルトラマンの中でもね。これがですね、1972年、
生まれてなかった。
1972年の4月7日からスタートして73年の3月。でも知ってる子はだいたい再放送ですね、見てる人は。俺は結構リアルに見てましたけど、
レコードとか持ってましたもん。
あ、レコード持ってました。ドーナツ版、はいはいはいはいはい、はい、ね、毎週金曜日の夜7時から7時半放送枠でございました。異次元世界に君臨するヤプール人っていうのがいるんです。
なんか気の抜け
ヤプール人って、あのそういうポータルサイトみたいな、オークションとかやって
る、オークションとかやってる。
うん、ああいうのとはちょっと違う、
違う、
ね、ヤプール人が怪獣よりもはるかに強い鳥獣を従えてきます。
へ
え。そして地球侵略を開始しました。その手始めとして鳥獣第1号ベロクロンが出てきます。ベロクロンが広島県の福山市に送り込まれます。えらいピンポイント
ですね。
町は壊滅的な被害を受けて出動した地球防衛軍も全滅。
全滅、
アウチ。あ、ベロクロンの襲撃から人々を守ろうとした北斗誠二と南優子、北斗隊員と南隊員、この勇気ある2人も犠牲となってしまいます。
あ、結構シリアスな展開。
1話目からすごいことになってます。
すごいですね。
ヤプールの野望を阻止するため M78 星雲が地球へ派遣したウルトラ兄弟5番目のウルトラマンエースは、そんな2人の勇気をたたえて自分の命と大いなる力を授けます。新たな命を得た北斗と南、男性と女性は、地球防衛軍に代わって結成された鳥獣攻撃隊タックに入隊します。タック
タック。
銀河連邦の一員の証であるウルトラリングの光るとき、彼らはウルトラタッチによって
ウルトラタッチ
ウルトラマンエースに合体変身するというですね。
2人で1人、合体しちゃうんですか。
女性と男性が合体して変身するというですね、
なんかすごい、こう
非常にすごいことになってます。
ラジオで聞くとね、
私も言ってて、ちょっと赤面チックな感じになります。合体変身してヤプールの地球侵略に立ち向かうという。
なるほど。
で、中盤においてヤプールは倒されることになりまして、南優子もですね、月に帰ってしまうんですね。
え、月の人だったんです
か。急にそういう展開になるんですよ。急にグワッとそういう展開になるんですね。で、北斗は単独で後半はエースに変身するようになります。
一人
だ。ウルトラタッチは、
ウルトラタッチはないです。タッチなし。タッチ別料金。
一人で、ね、
タッチは別料金。
またアダルティな感じにな
る。そう、ウルトラシリーズの第5作目、新たな敵異次元人ヤプールと、そのヤプールが送り出す鳥獣というウルトラマンエースとタックの活躍を描きます。北斗誠二と南優子による男女合体変身などの新機軸。それまで普通ね、隊員が一人で単独で変身するものだったんですが、新しすぎますね、発想が。
新しいですね。でも一人また戻っちゃうっていう。だ
と所詮やっぱり最終的にはね、一人になっちゃう。まあ、あの視聴率だとか、あとは男の子と女の子は変身ごっこをしなければならなくなるわけですよね。子供たちがちょっとやりにくいんじゃないかと。
そっかそっか。ね、
女の子を探さないといけなくて、男の子だけで遊んでるときにエースごっこができないんですよ。俺優子嫌だ、俺優子嫌だ、俺南嫌だって言うわけですよ。
ありそう。
え、やだよ南役なんてみたいな。なんとか俺も南役やらされそうになったけども、なんとかこう回避してきたたちですね。
でもピンクいないからお前ピンクになれ的なね。
そう、ね、桃レンジャーお前やれみたいな、そういったところが出てくるわけですよ。
なるほど、
ね、で結局北斗一人になったっていうのは、まあ、うなずけますね。
一人でね、
番組の方針としても ね、まあ、そういう大人事情はともかくとしてですね。重厚な人間ドラマを強調した前作帰ってきたウルトラマンとは打って変わって娯楽性が強調され、より子供向けに徹した作品を目指しています。特に前作でウルトラマンとウルトラセブンがですね、帰ってきたウルトラマンで、出てきたことがあったんですけど、それが視聴率がやたら良かったに、まあ、便乗したのか、ゾフィーというウルトラマンのお兄さんを加えてですね、ウルトラ兄弟の設定を本格的に打ち出した内容になってます。そして新登場、この時初めてだったんですけど、ウルトラの父が登場するという、お父さんが出てくるという展開。
ここ
で、ウルトラマンエースで初めてウルトラの父が出てきます。そして次の先週やったウルトラマン太郎でウルトラの母が出てくると。いよいよね、ファミリー展開に至ると。
うちにあったレコードはね、帰ってきたウルトラマンだったっ
け。ありました。
そう、
それね、来週お届けしようと思って
ます。
名曲です、本当にね。当初のタイトルはウルトラエースと呼ばれて、いたんですが、予定されていたんですが、ウルトラマンエースじゃなくてウルトラエースだ。ちょっとなんか、あのね、風邪薬みたいな。
互換的に、
ね。便座エースみたいな。
便座エース、ウルトラエース。
そうですね。アリナミン V とか、なんかいろいろこうあるわけで、コンバトラー V とか。でも、玩具メーカーのマルサンっていう玩具メーカーがあるんですが、そこにすでに、
ウルトラマン
解決透明ウルトラエースという商品があった。
なるほど。
またもや大人の事情。かぶったみたいな。アウチ、商標の問題を考慮して、ウルトラマンエースに解体されました。すごいですね。いろんな事情があって生まれた作品でございましてですね。ウルトラマンエース。今日は主題歌聴いていただきます。
はい、
今日はやっぱり何と言ってもね、ギタリストの小場さんがいらっしゃいますので、手元に、
はい、
ラジオネーム、円安さんからいただいた楽譜を今日も持参いたしましてですね。円安さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、コード譜があります、
はい。
素晴らしいじゃないですか。
ありますね。
B マイナー。
はい、
B マイナーから始まって、やはりメジャーにサビから変わると、
はい、
B に変わるということですね、はい、でこの展開何かこう気になったコード進行などがあれば後ほどですね、はい、カズーの音が急に、はい、急激になりました、
はい、
いろいろと、まあ、あのコメントしていただければな。それ丸さんもやっぱりキーボーディストでありながらこうボーカリストであるわけですから、そのあたりも、できればコメントいただけるといいな。まあ、まずは曲聴いていただいて、あとどんな楽器が鳴ってるかとか、ここのフレーズがいいなとか、
はい、
ちょっと、ね、聴いていただければと思います、
はい、
1972年の作品でございます。ウルトラマンエースの主題歌、作詞が、東京一さん、東京一と書いて東京一さん、作曲が青井正彦さん、歌っているのがハニーナイツ、コーラスグループですね。ハニーナイツ。そしてバックを支えているミスズ児童合唱団の皆さんでございます。ね、こちら聴いていただきたいと思います。かなりすごいことになってます。
すごいですね。
ティンパニーの迫力ってのはすごいですね。
そうですね。
やっぱこういう時にティンパニーは欠かせないですね。このシュルルルルルっていうのはこれシンセですよね。
シンセですね。
だから当時70年代のシンセっていうのはまだ開発途上だったんですけれども、こう早くもやっぱこうやって導入してるんですよね。で、あのここのサビからね、裏でタンバリンが入ってくるっていうのね、
は
い、それまでやっぱマーチで縦だったんですけど、ここでうんちゃうんちゃが来るから子供の躍動感がここでちょっとね、
あとこう転調してるとこも敵やつけて晴れ晴れしちゃったのかなみたいな感じですよね。
そうなんです、すごいですよねまあこういった感じですけど、コード進行、それからいろいろ楽曲のアレンジ、小葉さん聞いててどうですか。
あ、そうですね、あの、うん、
多分ウルトラマンシリーズよくあるやつだと思うんですけど、最初序盤あのマイナーだったのが一瞬こうなんですか掛け声みたいなの、はいはいはい、無調整のとこがあって、そこでパッと同じ調のメジャーに行きますよね、
はいはいはいはい、
これが来るともうあウルトラマンだって多分知らない人でも、僕とかちゃんと見たことは多分ちっちゃい頃しかないんですけど、それでもあウルトラマンだって分かる
パターンというか
パターンです、ね、
王道のところがあるわけですね、
だと思います。
さすが考察が
そのまんま
ですなるほどね。丸さん何かありますか。
私はあの、あのカーっていうやつ。
あ、予作の。
予作の。
はいはいはい、は
い。なんていう楽器ですっけ。
あれはね、
クラベ。
そうそうそうそうそう。
あれがいい、いい味出してる。
いやじゃ、なんかパーカッション類がすごいドヨンとか。
そうそう
今だ。ブーンみたいな、デコボコフレンズみたいな音がするじゃないですか。あれがなんかすごいなって、ね。でね、カラオケがあるんですよ。カラオケを聴いていただくとさらに、どのような楽器が鳴ってるかっていうのが如実に聞こえてくる、ウルトラマンエースのカラオケもちょっとじっくりね聴いていただきたいと思います、はい、これがねやっぱすごいんですよ、このティンパニー、はい、イントロですからさっきも聞いたんですけど、歌い出しになってからどういうのがバックで鳴ってるか聞いてください。意外とシンプルなんですよね。
そうですね、
ドラムとベースとなんだろうこれ
マーチみたいですね、
ここでブラスが入ってくる、もう変な話軍歌ですよね、ここまで来たらね。
そうですね、
もう完全ブレイクなんだね。
ブレイクしてるんですね。
これストリングスが入ってきます。
頑張り入ってきた。
いやこの変わり具合すごいですね。お、完全ブレイクしてるんだね。
あ、また
そうそうそう、これちょっとブルーになるでしょ、はい、これも結構本当にあの軍歌調になって、軍歌のマーチ、はいはいはい、でこの辺で漂ってくる、もう子供の曲っていう感じじゃないんだよね、ここだけ聞いてみると、
もうなんか大人向けの歌詞がぴったりきちゃう。
そうそうそうそう、なんかいろいろね、なんか軍歌のような感じがする。ここは劇的ですよね。
でここでメジャーに、
そうメジャーに行くと、いやすごいですね。もう当時のこのミュージシャンの人たちに敬意を表しながらね、こうお送りしてるわけなんですけれども、作詞家の東京一さんは一体何者なんだというところなんですが、この人はですね、つぶらやプロダクションの2代目の社長のつぶらやはじめさん、要するにウルトラマンとかを作られた方ですよね、の変名なんです。
あ、その方なんですか。
作詞家の時は東京一なんです。そうなんです
よ。すごいですね。作詞も
社長さんが、
社長さんが作ってる。
そうそうそうそう、そうなんです。ね、でこの、作曲の青井正彦さんは、はい、歌っているコーラスグループハニーナイツのリーダー。
あ、リーダーさん。
そうなんですよ。当時のリーダーね。メンバー編成がいろいろあった、編成がいろいろあったらしいんですけれども、当時のリーダーが青井正彦さんで、歌ってらっしゃる方がリーダーで作曲したっていうパターンもちょっと珍しい。
そうです、
っていうところがねありまして、今日はですね、丸さんと小馬さんをですね、
はい、
ねお迎えしながらこのようにウルトラマンエースを聞いていただきました。以上タッチいたしろの徹底的にテレビテーマ通称 T7、小馬さんはここまでということでございます
。すみません、
本当にどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いできる日をね、
はい、楽しみにします。
ウルトラマンエースバックにしながらあるのもなんなんですけれどもまたお会いしたいと思います。
おっとカラータイマーが
カラータイマーが鳴りましたので、
ね、
うまいねじゃあリムジン待ってますので、エアリムジンが待ってますので、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、リクエストタイムのお時間がやってまいりました。 皆さんからのリクエストにお答えするお時間なんでございますが、今丸さんがですね、お子様お子様の方に、いやいいっすいいっす全然全然大丈夫ですよ、ほら全然全然やってくださいって言うと、そちらね、はい、ほらね、お願いします。今ね、今日のゲストの丸山真紀子さん、お子さん連れでね、スタジオにお越しいただいているわけでございまして、いろいろとですね、さすがに3時間もスタジオにいらっしゃるとですね、このようなことでね、やっぱりね、それはそうね、そう、申し訳ないなというところなんでございますが、今、iPad を使ってですね、お子様がその3時間スタジオの中で飽きないようにですね、いろいろこう動画をお見せして、ね、今ヘッドホンをつなぎながらね、なんでチンってならないのって言ってますよ。はい。ね、大丈夫ですかね。うん。今お子さん2人、女の子2人、可愛らしい女の子2人が iPad で動画を見ようとしてるんですけれども、音が鳴らないよというところで、マロさんが一生懸命今 iPad を調整しながら、あ、大丈夫ですか。
戻りました。ただいま。
また何かあれば呼び出される感じ。
呼び出しかかりますが、とりあえずのところは
私もですね、長年番組やってますけどこのような展開はなかなかなかったですよ、今まで。楽しくてしょうがないですけど、
本当すみません、ありがとうございます。
いえ、もう小馬さんもね、リムジンに乗って、
エアリムジンでね、今頃こうフルスロットルみたいな感じでダダダッと行ってるはずですけどね。
そうですね、両足アクセルっていう、
ね、アクセルでね、
ギター抱えながら今から四ツ谷コタンで。
ねえ、これからライブ。
7時、8時ぐらいから、8時ぐらいからって言って
ます。そうですね、出番8時ぐらい。
今、都内でもしスマホとかパソコンで聞いてらっしゃる方は、四ツ谷コタンに出向いていただければ、小馬さんのライブ。
まあ、来ますね。
うん、ご覧できると思います。
超絶ギターが。
素晴らしいですからね。
また四ツ谷コタンもね、すごいいい味のある。ライブハウスで。
コタンってまだ行ったことないんですよ。
なんかすごく、
老舗ですよね。
老舗なんですよ。
フォーク系
とか、もともと2人組の朗読されてる方たちがまあ作った、だからちゃんと小さいんですけど、はい、カーテンみたいのがあって、はいはいはい、舞台っぽくもなってて、
出はけが、
出はけというか、まあ、でも本当小さいところなんですけど、でなんか壁の雰囲気というか、入り口とかの隠れ家的な感じがすごくいいですね。
ね、俺とマルさんだけでこう話してるといつも思うんですけど、なんか落ち着いた雰囲気にはなる、はい。なんかいつも、ね、いつもなんか騒がしい中でやってるっていう雰囲気がありますけど、水の輪というね、12月に開催されました、はい、聖セール展、ね、これにですね、マルさんがメンバーの中にいらっしゃって、はい、我々の初めての出会いがそこにあったわけ
で
ござい
ます。初めての出会いでしたね。
で、ひょんなことからこういう話になってね。
そうなんですよね。うん、なんていうか、年齢的に、こう、はいはい、私も、若手というよりは、ちょっとこう、上の方だったのに、なんかこう、なんだろう、すごいこう、みんなを見守る感で見てた時に、タシさんが横にふっといらっしゃって、
ふっといましたね。
そう、はい、それで、なんかいい空気の人だない
い空気の人でもあれだけの大人数でね、マルさんキーボード弾いてさ、大変でしたよ、もう。
いやー、なんかどんどん曲が増えていってですね。
そうそう。
なんか前の日に音源来て、ね、はいはい、当日の朝聞いたのを譜面に起こして午後6時に使うとかいう時もあって、みたいな。そしたら、転調するからって次の日にまた来て。は
い
は
い、いきなりね。すごかったですよ、もう本当に、ね。
楽しかったですね、でも。
まあね、長い稽古期間でしたけれども、あっという間に終わってしまえばね。
やっぱこうなかなか6ヶ月使う舞台って、う
ん、そんなないですよね。
ないですよね、
うん、ないですね。私はでもあまりその劇団に入ったりとかそういったことが全くなかったですからね。だから私はずっと歌でやってきたじゃないですか、なもんだから逆にもっとなんかなんだろう、みんなとはちょっと違う感じだったかな
しかもタシさんはね、リハなしで本番でしたからね、
う
ん、
そう
もうどんだけ信用されてるんだっていう、
現場リハなし俺だけ、
そう、みたいな
あそこに立ってでお願いしますって言われただけで、
終わりみたいな、
あとは自分の中でひたすらイメトレしてやったっていう、ね、
でももう立派にこうやり遂げてましたからね。
とんでもないです、
ね、安心感たるや、
いや皆さんのおかげですよ、本当にね。
ああ
おしっこの時間ですか。
大丈夫です、はい、おむつしてるんで大丈夫です、
あそうですか、わかりました。後ほど CM などがございますのでね、そういったところでね、あもうちょっと我慢してください、
もうちょっと我慢してください、
はい、いやいやだということでございますのでね、あいいですよいいですよ、私やってますんで私全然やってますんで、はい、
じゃあ
私やってますよ、
大丈夫、一瞬抜きます、一瞬切ってまたまた、
大丈夫です、はい、今日のリクエストタイムのファックステーマはですね、丸さんが、丸山真紀子さんがですね、ボーカリストでありながら 照明作家、照明っていうのは分かりますか、ライティングですよ。そのライティングの照明作家ということもありまして、それにちなんだファックステーマをご用意しております。ズバリ照明もしくは明かりといえば何を連想されますか、どんなことをご想像されますか、そしてどんなことを思い出されますか、何かエピソードなどありましたら、お寄せいただければというところですね。例えばその家庭の中の電気、電球ですよね、照明、蛍光灯、いろいろありますけれども、その中で何か思い出に残っているエピソード、もしくはそうですね、照明といえばこれを思い出す、電気といえばこれを思い出す、電灯といえばこれを思い出すんだっていうようなものがあったら、ぜひファックスを寄せいただきたい。それから明かりといえば、例えば文学の中の明かり、映画の中の明かり、音楽の中の明かり、いろいろあると思いますけれどもね、そういったところ、こういったのが好きですとか、こんな思い出がありますとか、こういったところに思い入れがありますなんていうところがありましたら、ぜひぜひファックスお寄せいただきたいと思います。あとそうですね、20分か30分ぐらいはお待ちすることができますので、ぜひゆっくり考えていただいて、ズバリ照明、ライティング、明かり、ライトといえばどんなことを皆さん思い浮かべますでしょうか。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。では一旦ですね、私も孤独になってしまいましたので、CM に行ってみようと思います。皆さんからのファックスお待ちしております。さあ、リクエストタイムでございますが、まあ、いろいろな方々がですね、今日のお題に、テーマに沿って、
楽しみ
メッセージくださってるんですよ。
はい、ありがとうございます、皆さん。
中にはですね、はい、最初に申し上げておきますけど、はい、中には、はい、おいって、君は丸山さんにはまだ初対面だろうっていうことが言いたくなるようなリスナーもの方もいらっしゃいます。
うわ、楽しみです。
ぜひそのあたりはご寛容のほどご容赦いただいて、
はい、
悪ふざけが過ぎる子たちもいますので
、はい、悪ふざけていただきたいと思います。
そうですか、
はい、
丸山真希子さん、プッティコーというね、はい、ところで今歌を歌ってらっしゃるんですが、先ほど興味あるあるコーナーでもね、素敵な歌声、はい、まあ、独特な世界観
ありがとうございます、
ね、持ってらっしゃって、
あ、そんな風に言っていただけると、
なんかこうお母さんとしての、お母さんじゃなかった頃に作った歌も今歌ってらっしゃるんですよね、
はい、あ、そうですね、
そこにもなんかこう母性本能みたいなのを感じるというのはどういうあれなんでしょうね。もともとだから、
ね、
お母さん気質なんですかね。
いや、それはね、全然ないと思います。
水の輪でも、ええ、やっぱりみんな若手の子たちをこうね、ええ、まとめていろいろ練習とかやっててその時もそういった感じが 見受けられましたけど、
ね、水の輪のなんか子供もまで、私子供可愛いって思ったことがなかったんですよ、
うん、ああ、
動物が大好きで、犬や猫の方が可愛いのに、赤ちゃんって、はいはいはい、なんでみんな可愛いって言うんだろうっていうぐらい、
はい、
全く母性っていうものはなかったと思うんですけど、まあ、産んでみたらばですね、
はい、
こりゃ可愛いみたいな。
そうですよね。
そうなったらこう、もう水野はもう20代10代の子もいましたけど、ね、みんながなんかね可愛くてですね、うん、
なるほどなるほど
一個一個みたいな、ね、
で、2月の初旬に、
はい、
イベント、
あ、そうなんです、ちょっとさっき思い出しまして、うん、はい、2月の2日で、
2日、
はい、埼玉なんですけど、うんうん、駅前の詳しい場所がですね、
う
ん、すいません、ちょっと今すぐ出てこないと言っていただくなんですが、あ、そうですか、はいはいはい、いじめをなくそうってピンクシャツでっていうのを広めようとされてる方がいらっしゃって、はいはい、今それに賛同された方がそのピンクシャツデーのイベントを行ってるんですが、うん、その今回主催というか方がですね、うん、アリスネットという名前でいろいろ活動されてる、はい、応援してる方がいるんですけど、うん、その方が私の照明をその会に展示をしたい、で去年もやったらそれを購入してくださいまして、お届けがてら展示もしちゃって、そしてその場に私もいるっていうような
そうですか
感じでですね、一応、
はいはい、
アリスネット
で検索していただいて、
はい、あとはピンクシャツデー、
ピンクシャツデー、
はい、うん、まあ、ピンクシャツデーっていうのがまた、はい、まあ、 ちょっと駆け足で説明すると、あのアメリカでですね、いじめられていた子のがいまして、ピンクシャツを着てるからということで、それをこうそれはおかしいんじゃないかって思った二人組の上級生のお兄さんたちが古着屋を巡ってピンクのシャツを買って買って、で学校のみんなに配ったと、みんなこれ着ちゃおうぜ、でみんなそれを着て、でもいじめはなくなった。ちょっとざっくりすぎる説明なんですけど、
いや
それを日本でもいじめをなくそうっていう動きが少しずつ今出てきています。
あ、そうですか。そのイベントっていう
か、そうですに、まあ、照明がありますので、
はいはい、照明をねデザインされてるんですけど、
はい、
まあ電球があって、その周りをこう、はい、和紙で、
そうですね、ランプシェードを作っている、
ランプシェードですね、
という感じですかね。
そうだよね、
はい、
うん、結構魔法のランプのような形のがあったりお花のような形があったり、はい、ボックスタイプのものがあったり、すべ、
はい、
てこれは針金というか
真鍮の針金を溶接して、
うん、溶接ご自宅でやってるんですか。
はい、そうですね、ジューってやってますね。
じゃあもうご自宅にそういうアトリエというか現場があって
もうあったはずなんですけど、うんうん、まあ、どんどん子供たちに取られまして、今リビングの片隅に作業コーナーみたいな
作業コーナー
しかも移動式です。ちっちゃいテーブル移動式で、
でそこで、
はい、溶接から
で、いろいろな和紙を染めるんですか、これは。
はい、和紙染めはですね、これまた台所の片隅でですね、はい、家庭用の鍋を使いまして
でも本当にこれもまた独特な雰囲気があって、このそのデザインもさることながら、そこからこう漏れてくる光が影をね、壁にデザイニングしてくれるんですよ。
そうなんですよ、もうそれ
がね、たまらないですよね、これね。
だからもう明かりを灯している時の色と、明かりを入れてない昼間の色、両方楽しめるような形で考えていて、今はそのこぼれた光が花の形になるように編んだりとか、
はいはいはい、
なんて言うんでしょう、パッと見てわからないんだけど、うんうん、明かりをつけると、うん、壁の向こうに見える
模様、お花がこう見えたりとか、いろんな模様が見えると、
影楼っていう名前の作品はもう影楼のようにブワーッと影が広がるように、
じゃあそれは
あります、
ね、あれですね、その光をつけた、はい、明かりをつけたことを想定してデザイニングしていくっていうことなんですね。
そうですね。
で明かりがついたらこうなるだろうなとか、
はい、
ある程度は、
そうですそうです。
あ、すごいですね。あ、お子さんが、カズーが吹きたいと。
た
どうぞ。
起きました。
あ、起きました。手に取りました。起きました。
もう手に汗握る展開でしたが。
ねえ、こうしてでもお子さんと一緒にね、お子さんもライブに出たりするっていうからすごい。そして照明作家でもあると。いろいろなタイプのがありまして。
何をやってるんだって。
プティコー、そして、はい、まあ、丸山真希子というね、はい、名前で検索していただければですね。
あ、そうですね。
丸山真希子スペース照明とかで検索すればある程度。
そうですね。明かりとか。
明かりとかね。
明かり丸山真希子とか。
うん。ボーカルとかね。そのあたり入れていただけると何かしらこう出て、はい、必ず出てきます。私のでも掲示板とかにもリンク貼っておきますから、
ね。ありがとうございます。
ね、その
あ
たりは皆さんよろしくお願いいたします。今日のテーマは照明ですとか明かりについてというテーマでね。はい、皆さんからのファックスお待ちしております。あと15分ぐらいお待ちすることができますので、ファックスを寄せください。丸山真希子さんへのメッセージもお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちなみに小葉さんはもう帰りました。
はい、リムジン、ね、エアリムジンで、ね、
光の国に、光の国の四谷コタンで演奏中でございますね。048-543-2179 048-543-2179でお待ちしております。それではですね、2歳の女の子を抱っこしながら2歳の女の子を抱っこしながらの放送となっておりますけれども、
次元爆弾が膝に上がってまいりました
。お昼の番組を担当してらっしゃる神田理風師匠は講釈師なんですけれども、照明といえば何かということを伺ったところですね、
はい、なんて
ゼラチンの匂いと言ってました。もともと舞台照明のスタッフだったことがある。
あ、なんかわかる気がします。
照明、うん、照明の、そうですね、そうですね、ありますね。何ですか、何
が、お獅子がいる、
あ、お獅子がいる、あ、そうですね、いますね、
そう、
正月のね、そう、獅子がいるんですよ、 で、リフ師匠なんですけれども、昔照明スタッフやってて、今は講釈師やってますけれども、照明スタッフやってる時すごい楽しかったらしくて、大変だったけれども、またやってみたいということを言ってらっしゃいました。まあ、舞台照明ともね、私もだから、昨日ね、2月の初旬のワンマンの、照明を昨日打ち合わせがありまして、照明さんと、もう大ベテラン中の大ベテランの方、もう恐縮しちゃいましてね。で、こちらが考えたプロットを、一つずつ説明して、ここのところはこういう風にお願いしますっていう感じで、照明の人にこう打ち合わせでいろいろこうね、説明するっていうのもなかなか言葉で表現するのは難しかった。
そうですね。感覚的なものをちゃんと言葉で置き換えてね、説明するっていうのが。
前に20人以上のですね、大所帯のステージを私座長でやったことありますけれども、その時の照明の打ち合わせは難しかったですね。
もうそのね、生きてるステージに、
そう、曲のここでこうしてっていうのがなかなか文章や言葉にするのが難しくてですね、自分のイメージをどうしてもこうアウトプットしなきゃいけないじゃないですか。
いい感じにしてくださいとか言いたくなっちゃう。
にしかないでもうお任せでとか最終的にそうなっちゃうんですけどね。ではですね、いろいろメッセージ届いておりますので、ご紹介したいと思います。まずは、ラジオネーム、こちらも女優さんなんですね、ラジオネーム非常勤ハム。非常勤ハム。年に一度ぐらいゲストで来るという千葉綾乃さんという女優さんなんですけれども、はい、その方からメールで投稿いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、丸山さん、小葉さん、どうも。小葉さん帰りましたけど、でも小葉さん喜んでると思いますよ。優しいですよね、リスナーさんは。ね、こうしてもう名前呼びかけてくれるん
ですよ、ね。本当に嬉しいです。ありがとうございます。
はい、どうもです。寒い毎日ですが、ぬくぬく過ごしているというか、屋内に引きこもっている絶賛入院中の非常勤ハムです。今ね、お膝を手術するということでね。私も一緒に共演したことあるんですけど、私歌い人語るで、
はいはいはい、
で、まあ、千葉さんもですね、いろいろ今入院されていて、病棟でこれ聞いてらっしゃるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。病棟で
早速今日のテーマ、明かりといえばやっぱりステージの照明がピンときます。最近はあまりやりませんが、昔は仕込みで釣り込みもしていました。釣り照明ね、
釣り照明、
舞台の上の方から、はいはいはいはい、あれも大変なんですよ、重労働でね。実は、十数年前に付き合っていた彼は照明さん彼の話が出てきた、急にびっくりする。実は十数年前に付き合っていた彼は照明さんでした。そうなの。図面見て仕込めるくらいまで教えてくれました。
すごい。
ああ、懐かしい、いい思い出てんてんてんて。千葉さんが遠い目をしています。最近は夜9時に強制的に明かりを消されて、そのまま寝る生活を送っている健康的な非常勤ハムでしたと。
ありがとうございます。
ぜひね、ご自愛いただいて。千葉さん忙しいから、今までずっと忙しいね、女優生活でしたから、ちょっとたまにはね、これを機にね、ゆっくりしていただいて、
体を休めて
療養してくださいよね。でまたびっくりするぐらい元気に戻ってくると思いますので、それまでじっと待ってますからね、ぜひご療養いただければなと思います。千葉さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
非常勤ハムって言ってんのに千葉さんって俺は言って
るネームじゃない。
ラジオネーム言ってくるのにすぐ本名言っちゃ う。
本名バラしちゃっていい
です。千葉さんはですね、ゲストで何回も来てらっしゃいますから、はい、
そこはあえて、
そう、私と千葉さんのそばの中ですから大丈夫ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
麦人さんとかとも知り合いなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、そばみさんとか
本当にいろんな、
そう、いろんな演劇界の重鎮たちもお知り合いだということでございましてね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはメールでいただきました。ラジ、このラジオのファックステーマを、リクエストタイムのテーマを告知したのが日曜日、
はい、そうですね、
この間の、
はいはいはい、
もうその日のうちに投稿が来ました
ありがとうございます。
ラジオネーム、わかめ一番陽子。
あ、もう分かっちゃいました
わかめ一番陽子なのか、わかめ一番陽子なのかわかめ一番ってすごいですね。なんでわかめ一番って面白くないですか、名前
その人実はですね、
好きだな。
実はですね、うん、一緒にネットラジオをやってた女優さんです。
あ、そうなんですか。じゃあ女優さん続き。
女優さん続きですね。
あら、いいですね。嬉しい嬉しい。わかめ一番陽子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お、なんですか、どうした。
イヤホンをね、
はいはい、
投げた子がいまして、投げたら聞こえないから耳に入れてみ
よう、は
い
は
い、
耳にね、うん、そうそうそうそう、わかめ一番陽子今日2限中継でやってますからね リクエストタイムとお子様と人間中継でやってますからね。もう
中継すいません。
すいませんね、はい。お題を見た瞬間浮かんだのは懐中電灯でした。
懐中電灯、
懐中電灯、
なるほど。
明かりや照明といえば懐中電灯を連想されたそうです。非常時に必須、そうですよね。生活の友、そう、友、そうですよね。
友、持って歩いてたっけ。
生活にゆとりがある時期にはおしゃれな照明も一番に浮かぶような我が家にしたいですね。そうですよね。
余裕がない。
丸山さんの照明いつか手に入れたいです。
あ、嬉しい。
俺もでもね、超手に入れたいです。このデザイン見たらさ、絶対欲しくなるよね。今丸山さんのそのパンフレット、これプッティコーのさ、ね、はい、照明の、まあ、半分カタログですよね、これね。
あ、一応カタログ
綺麗だよ、もう全部。ね、どれも世界に一つだけの一点物なんです。
そうなんです、ね。同じ柄は二度と染まらないので。
そう。全く同じものは二度と二つと作れません。希望が重なった場合は、既存の照明のデザインをもとに、同じイメージでの発注も受け止まっております。というカタログの触れ込み。ご希望の予算、色、形などに沿った、照明制作も OK です。こんな照明欲しいなと思われた方はお気軽にお声掛けくださいということで、照明作品の価格ですけれども、はい、卓上タイプ、小さいのが1万円から、はい、中くらいが2万円から、
ざっくりなんですよね。
床置きタイプが、2万8000円から、壁掛けタイプが1万2000円から、意外と安くないですか、はい、でも。世界に一つだけのものにしてみれば、
はい、まだ修行中っていう思っているので、
いやいやいやいや、そんな
買ってくださった方とともに成長したいみたいな。
これはでもいいですね、どんどんこれね、いろんなところで、そりゃ人気で、このだって低価格だったらみんな欲しがるよね。
まあ、低価格って言っていただけると、
いやいやいやいや、すごい、やっぱデザイン一つだけのものですからね、芸術作品として、
だから震災の後なんかは倒れない、
はい、
ものをっていう、やっぱ心が辛いから何か明かり欲しいんだけど、地震で持ってた照明倒れて壊れてしまったから、もう倒れない形のものっていう主張もありました。
宮城の方でいろいろとこう活動もされていて、でそういったところで照明のことでお手伝いするなんてこともあるんですか。
そうですね、歌声だけ、アート講師っていう形で、
なるほどね。
あの、私その染め、あと照明ってまあ染め物なので、はい、ハンカチ染めとか、
はいはいはいは
い、いろんなそういう、
そういったところで
もやってる、その先生とかもやってるので、子どもたちね、震災にあってちょっと楽しむことを思い出して楽しんでもらおうってことで、アート講師として照明作りとか土台、あの簡単なね、あのそういうキットを作って
手軽にできるとね、
そうそうそう、
ね、その世界で一つだけのものを自分で作ることができますからね。
そう、誰でも作れるんですよ、ね、本当に
すごいです、ね、その導き役としても活躍されているということですよ。はい、ありがとうございます。わかめ一番陽子さん、またね、投稿できる時ありましたらぜひぜひよろしくお願いいたします。ぜひぜひ。続いてはですね、コーノスの方なんですけれども、はいはい、今
ご近所、
名古屋に、
あ、名古屋に
単身赴任中、ご家族と離れて、
あ、そうなんです
ね。で、吹きさらしのですね現場でですね、はい、現場監督やってらっしゃいます。
うわ、お疲れ様です。
ラジオネームタマ、この寒い中ね、でね、小牧市のマンションから、マンションの工事現場から見える南アルプスの山々という写真を添付してくださって、雪をかぶった山が綺麗で、つい仕事を忘れて見とれてしまうと。そうすると、職人さんたちが監督って言ってですね、そうタマさんが、あ、はいはいって言って仕事に戻るということでございまして、タッシー、そして丸山さん、小葉さん、イアンバイです、イアンバイですっていうのは、こちらコーノスのいいイアンバイですっていう挨拶ですね、はい、古い挨拶らしいですよ。
うわ、なんかすごい、ほっこ
りしますね。我々もイアンバイです
ってことです
ね。タマです。丸山さん、小葉さん、ようこそコーノスへ。コーノス土産いろいろありますんで楽しんでってくださいねと、さてズバリ照明、明かりといえば、私は仕事でホールの舞台音響、照明の設計をしていたこともあるのです。
また舞台つながり、すごいです ね。
照明作家という言葉にとても興味があります。このコーナーの中でぜひ丸山さんから説明していただきたいです。
はい。
私が今営業で旬な商品は LED です。マンションとか商業施設などの照明を LED に変えることによって電気代が減りますよ、玉の交換の手間がなくなりますよと営業トークで。でも実は私、明かりは燃える光が一番だと思っています。燃える光、
上着の、
そうですね、ね、電球だってフィラメントが燃えて光を放っています。LED みたいなぬくもりを感じない明かりなんて嫌いですここだけの話ですけどね
世界中に発信されちゃってます
、でも原発に頼らない社会のためには必要なこと、我慢我慢と書いてある。 なるほどね、明かりもエネルギーを使いますからね、
電球はねやはり、まあ、熱を持ちますし、
そうですよね、
コストもかかりますが、
そうですね、だから原発のことに関してはね、本当に心苦しいじゃないですか、明かりを使わなければそういうねことのデザインもできないっていうことになってくると、本当にこういったところは複雑な思いですよね。でもね、エネルギーのその作り方が原発じゃなきゃね、
はい、
もっとね良くなるわけで、
ただなんかやっぱ心を照らすっていうか、ね、何でしょう、あの明かり作るときに寒い部屋で暖房とかなかったとしても、はい、そこに明かり、暖かい明かりがポッて灯ってると、なんかちょっと体感温度が上がるような気がして、
わかりますよ、
そういう照明になってほしい、
そうですね、
そういうのを作れたらなみたいな。
私今日このコーナー迎えるにあたって思ったことが一つあるんですけれども、はい、照明とか明かりっていうのはですね、
はい、
まあ、もちろんそのデザインとかで、あの明るいところで見るのもいいんですけれども、もともと役割として、生活の中の役割としてですね、はい、暗いところで活躍するってことになってるわけですよ。
そうですね、
暗いところ、要するに人間のその暗い部分があって初めて役立つものという、
すごい哲学的な、
悲しい人とか、ね、はい、悲しんでる人、暗い気持ちの人、そういう場所にこそ必要なものという、
はい、
命運のもとに生まれてる商品なわけですよね。そこがすごいんですよね。だから需要があるということは、そこに悩んでる人、悲しんでる人、悲しい場所、暗い場所があるから役立つという運命にある。これはすごいことだなと思うんですよね。
そうです、みんなが明るくてもういらなくなった時、
そうですね、それも一つの遠い遠い目標のうちの一つなのかもしれないですけど、
それまでの道のりの道セレベになったら、
ね、照明作家ね、先ほどお話ありましたけれども、デザインをして、はい、こうその空間演出ですよね、ある意味ね、
そうですね、大きな意味では、
そういったところの、まあ、デザインを手掛けてらっしゃるというところでございます。玉さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
続いてはもうね、至る所からねメッセージ来るんですけど、はい、次は秋田県からです。
秋田から、
はい、もともと埼玉にいらっしゃったんですけど、学生時代、はいはい、お仕事を就職されてご実家の方に戻られて、秋田からいつも投稿してくださっている、
ありがとうございます。
ラジオネーム K さん、ありがとうございます。野球のポジションはライトのタッシーさん、はい、ライトつながりですね、ありがとうございます。そしてプッティコの、照明作家&ボーカリストの丸山真希子さん、
はい、
ギタリストの小葉明則さん、ご機嫌いかがですかと。ご機嫌すこぶるですよ、今日も
ですよ、ね、もうご機嫌です。
先週のキャッチ&リリース、改めキャッチフレーズの投稿からそう、先週ね、あなたのキャッチフレーズは今年のキャッチフレーズにして、はいはいはいはい、本当はエキサイティングボーカリストなんですけど、私は歌いまくりの暴れ馬に決めたんですよ今年は。でみんな今年のキャッチフレーズ決めてくれて、 K さんは天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、トワキンに投稿と俺を呼ぶ、ラジオネームはケイというですね、非常にあの
熱いですね、
すごい熱くて
熱い
大きなね、ですということでね、ありがとうございます。照明、明かりですか。明かりと聞いてすぐ思い浮かぶのは、元ももクロの青、早見明里さん。
ああ、お名前で、
はあ、長身の美人で一番好きでした一番好きでしたという熱い思い。そして秋カウリスマキ監督、ああ、俺大好きです。フィンランドのね、街の明かりという映画があります。もう素晴らしい映画ですよ。
私見たことないので、
秋カウリスマキはもう全作品好きです。私もう映画が大好きだね、私ね、それから怪獣送信劇、いきなり来たな、これ東方の映画ですね。1967年に出てくる月ロケットムーンライト SY3。 ああ、なるほどね、またマニアックなとこ来ますね、さらにライトといえば、トワイライトアベニュー767
ワイ、
番組名ありがとうございます
綺麗にまとめて、
そしてチャップリンのライムライトのお話は別の方にお任せしますとかねライムライトね、そう、それもありますしね、街の日という、街の明かりと書いて街の日というね、その秋カウリスマキの、ね、作品のタイトル非常に似てるんですが、チャップリンにそういったタイトルがあります。ちなみにラストサムライで有名になったキラレ役俳優の福本清三さん主演の、太平ライムライトという作品もあるそうです。あ、そうなんですか。リクエスト曲は照明ということで、ジョー山中の人間の照明のテーマですって照明違いだと思いますでね、人間の照明ね、まあまあデイリーメンバーでしょ、あ、ね、探したんだけどね、フラワーラジオなかったんですよ
残念。
だからね、チャップリンの街の日 の中に使われている曲、はいはい、貧困ゆえの重荷っていうね、貧しいゆえの重荷っていう曲があるんですけれども、こちらね素敵な曲ですんで、チャップリンっていうのはすごい人だなと思うんですけど、はい、その曲ね、ちょっと聴いていただきたいと思います。
心に染みますね、うん、
チャップリンの名作ね、盲目の花売り娘とのね、一幕を綴った映画でございますが、素晴らしい音楽、素晴らしい映画の話、映画で言うと照明の中で素晴らしいなと思うのは、はい、黒澤明監督の赤ひげというのがありましたですね、
はいはいはい、
これはもう本当に照明の人が大活躍、些細な照明、このさりげない明かりをここに入れるかっていう、もう画面の隅々まで、スクリーンの隅々まで照明さんの魂が行き届いているような、そんな映画でしたね。こちらもぜひ見ていただきたい。
モノクロに切り替えて頭の中で赤い画面作って、
そうですね、モノクロをイメージしないと無理ですからね。カラーの現場でモノクロのフィルムを撮るっていう、すごいことですからね。
すごいことですよね、
うん、想像力がないと無理ですよね。
はい、
ね、Kさんどうもありがとうございました。人間の証明じゃなくてすいませんでした、ね、続いてはですね、ファックスいただいたんでね、今度はね北海道からです、はい、
北海道から、
北海道、私北海道ツアー、この方に呼ばれましてですね、今年も北海道ツアー行く予定なんですけど、
そうなんですね、
はい、実現しまして昨年、
素晴らしいです。
もう本当にこのラジオのレスナー様にですね、いろんな場を提供していただいてます。ラジオネームでっかい道北海道DKDHKDありがとうございます。
ありがとうございます。
ダシーさん&照明作家&ボーカリストの丸山真彦さん、
はい、
とギタリストの小羽明則さん。本日やっと真冬日から脱出した北海道からこんばんみ。おー、真冬日から脱出した。それでも寒いでしょ
う。寒いでしょうね、
北海道ね。はい、こんばんみ。シンプルな投稿を心がける DKDHKD でございます。早速お題、照明明かりといえばですが、学生時代お世話になっていた下宿の部屋、間接照明でした。
おお、なんか素敵じゃないですか。
いいですね。バイト先のゲーセンから蛍光管のユニットをもらい、酒の瓶を並べて壁に照明を当てて生活していました。
おしゃれ。
部屋には冷蔵庫とテーブルしかありませんでしたが、冷蔵庫の中身は日本酒、バーボン、ズブロッカとウーロン茶しかないという単純に飲み屋の状態誰かが来ては飲んでいました。で、間接照明いいね、間接照明バーみたいな感じ、
本当ですね、行きたいですよ。なんか
現在は LED などという色まで変化する優れものがありますが、光をアレンジするのは難しいですと、おしゃれに書いていますが、実際のところ電気代かかりすぎと嫁の視線に耐えている毎日なのでありました。ああ、学生に戻りたいですなということで、まだ職場からなのでしたっけと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
学校の先生なんですよ、この方。
お仕事中にですか。
職場からっていいんですか、それ。
先生、
教育的に
先生いいんですか。
ありがとうございます。それからね、メールでいただきました。
はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。ラジオネーム金曜日のつまはじき金妻さんでございます。
金妻さん、ありがとうございます。
金曜日のつまはじきかっこポチオリンピック、
ポチ
ソチじゃないのね。ポチオリンピック。そのポチ犬のポチしか出れないオリンピックのことですかね。
みんなポチって名前の犬しか出ないみたいな。ね、
裏の畑で泣いてる
ポチだったり
そうそう。ここ掘れ、ここ掘れ競技ばっかりっていう。ポチオリンピック。かわい
い
ですね。ついすこの人金持ちなんですよ。え大金持ち。想像を超えた金持ちなんです。
そうなんです
か。この間もだ豪華客船、はい、大西洋一人旅、はい、で寂しかったって言って、
どんだけのセレブですか。
まあ信じがたいですけどね。信じがたいんですけど真実にはいられないというか、つい数日前、
はい、
アメリカの某球団から、
はい、
日本人の大物ピッチャーの契約金を立て替えてくれないかと頼まれたんで、
はあ、
とりあえず私一人で全額立て替えておきました、
はあ、
これ今話題のですよね。球団には無利子無担保の出世払いでいいからねと伝えておきました。バカじゃないの。
素晴らしいですね。
出世払いでいいからねって球団に言ってどうするの。球団の方が出世してねえか。
それ
出世払いでいいからねってもう出世してるけど何を言ってんのかさっぱりわかりません。そういう人がそもそもこの番組に投稿すると思えない。、丸山さん、
はい、
小葉さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。照明や明かりということでいろいろあります、
はい、
スリリングな明かり、これはルパンが追われる時のサーチライト、
あーカシャってやつです ね
盛り上がるのはアイドルコンサートのペンライト、いろいろありますね。ドキドキする明かりは夜の繁華街のネオン。
いろんな意味でドキドキしちゃう。
ああ、ね。思わず見とれてしまうのはふるさとで見るたくさんの蛍の光。
ああ、いい明かりです、
ね、あれは生き物の明かりですから ね
光っちゃうのがすごいですよね。
体が光るんですから ね、
もうう
あの提灯暗光とかどういうことなんですか。
どういうことなんでしょうね。
おいって思います
ね。お前光ってるぞみたいな。
ほっとする明かりは家に帰る夜道に見える我が家のリビングの明かり。
ああ、いいですね。
安心しますね。シチューとか食べたくなりますね。そう
なった
場
合ほっこりとね。ハウスのシチュー。
なぜシチューなんだっていう。
いや、私も同じ絵面浮かんでましたから、ね、ま
あ、ところで質問です。
はい、
丸山さんは照明作家ということですが、
はい、
大変なお仕事ですか。何年くらいやってらっしゃるのですか。あと好きな食べ物は何ですか。質問マンじゃねえかよ。
いろいろ
質問しすぎなんだけど。好きな食べ物なんですか。
ラーメン。
あ、ラーメン。
あの家系の、
家系の、あ、家系の
な。必ずしません、私ライスを食べる派なんです。申し訳ないです。
それは来週の神しか生まれちゃうと同じ感じですね。ありがとうございます、ね、他の質問はなんかあのツイッターかなんかでしてください。はい、ありがとうございます。
ございます。
では時間もないので進んでいこうと思います。はい、続いてはこちらは、ね、愛知県から。
愛知県から、
まあ、いろんなところ来るでしょ。
北から南から、
ね、ありがとうございます。ラジオネームシルコサンドクラッカー。
食べたくなる、
ね、食べたくなります。掲示板に書き込みいただきました。どうもということでね、
はい、
別な投稿者に、ね、どうもで始める人がいるんですよ。もう最近もう流行っちゃってですね。、DJ 声優事務所ベスポジ所属エキサイティングボーカリストの田橋幸さんと、第4金曜のスペシャルゲスト枠音楽ユニットプッティーコーより照明作家&ボーカリストの丸山真希子さん、
はい、
ギタリスト小葉明則さん、
はい、
シワスからのムツキッス。ムツ1月はムツキなんです。ムツキッスっていう、シワスはシワスシワスなんですけど、ムツキッス、ラジオを張り切ってお願いします。ズバリ、照明明かりといえばですが、お、一句来ました。一句、はい、の時はこれ鳴らさなきゃいけない。投稿を考える時明かり消す。投稿を考える時明かり消す。わずかな光、暗いところでは人は集中できたりするような、しないような、電気スタンドで勉強みたいな感じを思い出しました。少し分かりにくいですがって書いて、いや、なことないです。
いや、分かりやすいですよ。
集中するときね、実は暗くして、うん、
目をつぶるのもまた明かりを消すことですから ね
ちょっと瞑想しながらね。
そうそうそうそう。
あと照明というか明かりで思い出したのは、旧バンダイの昭和のおもちゃネオンブライトというおもちゃを思い出したりしました。近年ルミノドットという商品名で再開発再販売されましたが、はい、若干高いのかアナログすぎたのか短命な玩具の道をたどりましたが、気になったらググってみてください。
あ、ちょっと気になりますよ。
ルミノドット、
ルミノドットです、ね、
ネオンブライト、ネオンブライトはそのままですね。
ネオンブライトは
ネオンの明かりってことですもんね。
そう、昔のおもちゃって直球でいいですよね。
いいです
ね、名前とか
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと1通読んだら CM 行こうと思います。ラジオネーム第3金曜日の番組パートナーのすけ、
はい、
先週の番組パートナーですね。タシさん、そして丸山さん、小葉さん、こんばんは。
こんばんは。はい、
こんばんは。明日は明日の風が吹く、明日は明日のカレーを食べるのすけです。もう食いしん坊なんですよ。
食べるの大好きなんですね。
あれは1年前、自宅の蛍光灯が切れました。 はい、すぐに買いに行けばいいものを何を思ったか、蛍光灯のない生活をしてみようと思い立ち、日が沈むとともに暗くなる部屋での生活を始めました。日中はこんなに明るいのかと改めて思ったし、夜に探し物があった時なんかはそれはそれは大変でした。それも1年が経ち、そろそろいいかなと思い、
1年やった、
つい先日蛍光灯を買いに行きました。
ものすごい、
早速帰って電気をつけた部屋のなんと明るいこと。すごい ね、原始人みたい、原始人がタイムスリップしてこっちやってきた。文明の利器に感謝ですと。
はあ、なるほど。
ちなみに間接照明よりビカビカ光ってる蛍光灯の方が好きです。
好きですか。そうですか。
ミラーボールとかいいんじゃないですか、お部屋に。
眩しくって盛り上がって
そうですよね。以上、お腹の空いてきたのすけでしたと。はい、何でも食べてください。その辺のものをね、食べていただければと思います。一旦 CM 挟みまして、まだまだいただいておりますのでご紹介したいと思います。さあ、時間がございません。バンバンお読み進めたいと思います。こちらも、メールでいただきました、ラジオネーム、お笑いプーさん、ありがとうございます。メール届きました。こんばんは、今仕事が終わって帰るとこです。ご苦労様。ライトといえば、この時間に帰宅する私は帰るのに車のライトが欠かせません。なのに会社の先輩は半分くらい片方のライトがついてます。危ないじゃないか、それは。それやばいですよ。先輩いつ取り替えるの、かっこ笑いと書いてありますが、リクエストいただきましたが、ちょっとおかけするね、お時間がないので申し訳ないんですが、来週ね、できればね、スターライトパレードというライトつながりで、
ライトつながりですね。
ありがとうございますね。時間あれば来週かけられれば、おかけ差し上げるかと思いますので、ご容赦いただければと思います。ありがとうございます。またお待ちしております。そしてこちらもメールでございます。ラジオネームイズピー、いつもありがとうございます。ヘイヘイタシさん&ゲストの皆さん、この方も主婦なんです。
ね、そうなんですね、一緒ですね。
こんばんは。はい、こんばんは。
こんばんは。
夕方がちょっと遅くなってきたこの頃にふさわしいお題の明かり。でもちょっと難しいです。昔話をまた一つ。小学生、確か2年の夏の終わりのことです。近所の幼馴染の4年生と1年生の男の子のうちへ遊びに行った時のこと、はい、薄暗い蛍光灯の豆電球がついて、夕方私と4年生のお兄さんと2人、なぜか襖が閉まっている。そこへ弟が襖を開けたら、お兄さんはあっち行けよと襖をピシャッと、弟はお母さんと叫びながら出て行きました。言いつけに行ったんです。そこでお兄さんが一言、大人ならなんかするんだよね。幼すぎる私はキョトンとし、よく分からずキョトンとしていました。大人ならなんかするんだよね。そこへお母さん登場。あんたたちこんな薄暗い部屋で何やってんのと怒られました。やたら豆電球が印象的な夕方の思い出話。
なんともアダルティー、ね、
今時は LED だからね、豆電球ってなんかノスタルジックですと。そうですね、豆電球とか ね、ノスタルジックです。ではまた来週、イズピーでした。ありがとうございます。続いてはですね、いつも裸になってる人がいてですね、ラジオ上で裸になってる人がいるんです。すごい失礼なこと言うかもしれないんで、はい、そこだけはご容赦いただければと思います。ラジオネーム春尾、ありがとうございます。どうも、はい、どうも、これは本家のどうも。
本家のどうも。
ぬぐニューヨークヤンキース入団おめでとう。タッシーさん、こんばんは。別に入団しないよ、俺は。なんだ、ぬぐヨーク。ぬぐヨークヤンキース。時間ないんだよ。そしてゲストの丸ぬぎさんと、ぬぎばさんもこんばんは。丸ぬぎさんだそうですよ。はい。
脱いじゃってますか。
脱いじゃってます。平成の裸電球、春オス。平成の裸電球って何？平成の裸電球って何？意味が全く、裸電球って言葉あるもんね。
ありますね。
この人のためにあるような言葉だよね。
まさに裸みたいな、ね、うん、
前にも言ったと思いますが、ブレーキランプ3回点滅は裸のサインです。5回だと愛してるなんだけど、
なんか違う、ね、
そう、3回の場合は裸、
裸
のサインって何なんだ。何のサインだか分かんない。ガキンチョの頃は顎の下から懐中電灯を上に向けてお化けごっこしたもんですが、
今もやっちゃいますよ、
ね、大人になった今は全裸でやるので、全裸お化けごっこってことになるっすねって、なるっすねって同意を求められてます。
同意求められちゃった。
なるね、確かになる、なる、はいはい、なるなる、はい、ありがとうございます。やり過ごしといた方がいいですよ、こういう場合は。もうさ、マルさん女性なんだからさ、
毎週裸なんですね。
毎週裸です。帰宅 ことはないって来たため、しかもラジオだからラジオでビジュアルとして見えないからなんだかよくわかんないこの状況になってます。
ラジオで脱いじゃう、
ね、はい、ありがとうございます。ではね、ラスト、
はい、
ファックスいただきました、ありがとうございます。地元コーノスお住まいのラジオネーム、ナルトを取るな、ナルトを取るな、ドントキャッチナルト、タッシーさん、そしてゲスト丸山さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ということは小葉さん帰った後に送ったファックスか。
あ、
すごい聞いてらっしゃるね。
ありがとうございます。すごく嬉しいです、ね、なんか。
明かりといえば、
はい、
ろうそくです。なるほどね。ゆらゆら炎が揺れるのを見ているだけで癒されます。
そうですね。
バッとキャラクターのろうそくだと。頭部に火をつけるので頭からだんだん溶けていってなんだかゾンビチックになっちゃいます。怖いからかわいそうな気分にさせられます。
そうクリスマスのエンジェルしかり、まあね、サンタさんしかり
頭からいくからね、あれね、
そうスプラットですよ、
しょうがないんだよなあれはかなりオカルトな状態になっていくんだけど、
残っちゃったのとかもどうしようですよね。
本当だよね、下半身だけ残ってる状態とか。
そうそうそう、
怖えなおい。でもあの震災の際、はい、ろうそくにはお世話になりました。
なりましたね。
ナルトを取るなということですね、はい、ろうそくって言ったら広末陽子の旦那さんのキャンドル淳さんを今ふと思い出したって書いてあります。あ、ろうそくアーティスト、ね、キャンドルアーティスト、
キャンドルアーティストさん、
ろうそく、あれやっぱり自然の揺らぎがありますからね、
あれ結構目指したいところですよ、やっぱり。
やっぱそうですか、
はい、
あの癒され感ってすごいですもんね、やっぱね、
心落ち着きますし、ね、
私もあの1万9000円のアパートに住んでた時に東高円寺
、はい、
お風呂もガスも水道もない部屋だったんです。
あ、共同みたいな。
そうです、
はいはい、
トイレも共同、電気だけが来てたんですが、ある日ブレーカーが落ちてしまってですね、のすけくんのように私も、電気なしの生活電球なしの生活をやってました。
強制的に。
その時ろうそくでしたね、ろうそくでやってました。すごく良かったです。
いや、ろうそくってやっぱ震災の時にやっぱ計画停電があった時に、
はいはいはい、
山梨に避難した時なんですけど、
計画停電があったね、ありました。そうそうそう、
毎日ろうそく用意して、ろうそくの明かりがこんな明るいんだねって。
あ、そうなんだよね、
思いました。みんな同じ一つの部屋に
集まって暗くなると分かるんだよな。
そうなんですよ、
日頃はだから気がつかない。
そう、周り真っ暗になって初めて分かる。
そうなんですよね。
月の明るさもまた
そうそうそうそう、
びっくりするぐらい
ね、で、なんつうんですか、街中もね、
うん、
駅の中、駅、はいはいはい、駅の、ね、中とかデパートの中とか、ね、みんな、ね、計画停電があるもんだから、
はい、
ちょっと、抑えてたじゃないですか、
はい、暗かったです
ね、暗くして、でもあれぐらいでいいんだって私は思いますけどね、
はい、なんでいつの間に戻っちゃったんだろうなって、
そう、いつの間にか、ね、またフェードインして、ね、あのままね、やっぱ続けてた方がなんかいいような気もするんですけどね、でもまあこうしてお届けしているラジオも電気あってのことだったりするわけなんですけどもね、
使い方ですよね、
まあそういうことなんですよね、まあエネルギーのねことに関してはまた別なんですけども、照明アーティストというライティングアーティストっていうことですよね、丸さんはね、
ライティングはなんかすごい大それたというか、
今日はまあ生放送で生演奏でまあ、お子様は今ね動画見ながら、は
い、生育児も中継中みたいな感じ
です、ね、二元中継です。スタジオ内育児っていう新しい育児の方法
は
方法なんないの、ね、もう小葉さん今頃もう四つやつい動画まだついてないかな、
だからまだピコンピコンだからこうエアリムジー走らせてるところ、
池袋あたりを通過したかもしれないですね、ということでだから今日はねバタバタでしたけど本当ありがとうございました。
本当にもうなんかラジオってこんなに、
はい、
こうリスナーの人と直結っていうか、
はいはい、
こんなに一体感になれるとはびっくりしました。
いやいやいや、そう言っていただけると嬉しいです。だからラジオ聞いてるねリスナーの皆さんに何か一言をいただければと思うんですけれども、
はい、リスナーの皆様なんか本当にこうそこにいないのにいるような温かい気持ちで番組を、はい、
うん、
させていただきました、
うん、はい、
本当に楽しく嬉しかったで、私も来週から多分毎週聞きます。
よろしくお願いしますね、
はい、
ぜひまた投稿していただいたりだとか、
はい、
他にもまたなんか新しい CD が出るときとか、
はい、
なんかね大きなライブが控えてるときなんかはまた遊び来ていただいたりとかしてね、
ぜひぜひ、
でその頃またお子さんも大きくなってらっしゃるだろうし
もうちょっと
今度ミュージシャンになったお子さんがね、ゲストに出て 来るなんていう時まで私は番組やれてたらいいなっていう
ぜひぜひもう超長寿番組で、
ね、頑張ります。
応援してます。
本当にね、マルさん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ライブお待ちしております、
はい、
よろしくお願いいたします。
楽しみにしてます。
はい、そういったわけで今日も3時間お届けしてまいりました。トワイライトアベニュー767金曜日、お相手は私、歌いまくりの暴れ馬タッシー田代そして
プチ子丸山真希子。
来週は、はい、上近真理ちゃん登場でございます。皆さん良い週末をお過ごしください。せーの、バイバーイ。
バイバーイ。